皆さんこんにちは。サラッとスペイン語ドスの時間です。今日も私と一緒にスペイン語を勉強していきましょう。この番組は12月に入って何度か雪のちらついたマドリッドからジュリがお届けします。改めましてこんにちは、ジュリです。実は、この第44課を収録しているのは12月16日の水曜日です。というのも、20日の、日曜日に車でバルセロナに向けて出発しまして、クリスマスはバルセロナで過ごして、で28日にマドリッドに戻ってくるなんていう予定を立てているので、24日に予定通り配信するためには今週中に全ての段取りを済ませてしまわなければならないからなんですけれども、それで、冒頭に言った何度か雪がちらついたということなんですけれども、それ、今週のことなんですね。最初に降ったのが14日の月曜日の未明。これはね、もう起きた時には降ってなかったんですけれども、うちは北側と南側にそれぞれテラスがあるんですが、北側のテラスの方には少しばかり雪が残っていました。そして、今日16日午前中は雪がねちらついたりもしてたんですけど、ただ雪といってもどっちかというと氷とかみぞれに近い感じで、あんまり積もる感じの雪ではないし、それに本当にねちょっと降ってはすぐに止んでしまう感じなんで、雪が降っているというにはこのぐらいのレベルだとね、なんだかこう寂しい感じがしたりもするんですけれども、これは北から降りてくる寒気団の影響です。それでこの後19日の土曜日がまた雪の予報になってるんですけれども、その翌週クリスマスの週はちょっと気温が上がるようで、24日25日あたりはやはり天気は悪そうなんですけれども、残念ながらホワイトクリスマスならぬ雨のクリスマスとなってしまいそうなマドリッドです。なんていうことで今週も早速レッスンに入っていきたいと思います。今週取り上げるのは受動態です。この受動態というのも中学校ぐらいの頃に英語でね習ったんで覚えてらっしゃるかと思うんですけれども、要するに受け身です。それで、スペイン語の受動態には2つの形があります。一つは動詞セールを用いた受動態。これは主に行為をなす人をはっきりね表したい場合に使われます。でもう一つ代名詞セを用いた受動態というのがあります。これは逆に行為をなす人をはっきり表さない場合に使われることが多いです。ということで、まずセールを用いた方の受動態から見ていきます。こちらの構文はまず主語、つまりは行為を受ける人またはもの、そして、セールの活用形、そして本動詞の過去分詞、これは性と数の一致をさせます。そして前置詞ポールを持ってきて実際に行為をする人というのをその後に持ってきます。なんていうふうに言葉で言ってもなんかねピンとこないかと思うんですけれども、いくつかの例文をまず、能動態の形を先に言った後にそれを受動態に変えるという形で見ていきたいと思います。ではまず一つ目の例文を聞いてください。まず能動態、
クリストバル・コロンデスクブリオアメリカ、
クリストファー・コロンブスがアメリカを発見した。これを受動態に変えます。
アメリカ fue descubierta por Cristóbal Colón。
アメリカはクリストファー・コロンブスによって発見された。これね訳すときにどうしようかと迷ったんですけれども、日本ではまあクリストファー・コロンブスと言われているのでそういうふうにしました。スペイン語ではお聞きになったようにクリストバル・コロンというふうに言います。2つ目の例文です。
エディソン inventó el teléfono。
エジソンは電話を発明した。
El teléfono fue inventado por Edison。
電話はエジソンによって発明された。続いて3つ目の例文です。
Un perro mordió a mi hermana。
犬が妹を噛んだ。
Mi hermana fue mordida por un perro。
妹は犬に噛まれた。もうね機械的に単純に変えていけばいいことなんでそんなに難しくはないかと思います。続いて代名詞性を用いた受動態の構文です。この構文はまず代名詞性を持ってきてその後に動詞の三人称の活用形、これは主語と数の一致、つまりは単数か複数かの一致をさせるんですけれども、 そして最後に主語、行為を受ける人または物を持ってきます。これもね、実際の例文を見ていきます。
Se vende esta casa.
この家売ります。日本語にすると無認証の能動体みたいな形になるんですけれども、この家売られますっていうふうに言うとおかしいですよね。次の例文です。
Con la compra de tres productos de esta marca se regala una botella de vino。
このメーカーの製品を見つかるとワインを1本差し上げます。で、この最初の文章の家を売る場合もワインを1本あげるっていう場合も、誰がね売るのかとか誰があげるのかっていうことははっきり表現されていません。3番目の例文。
Desde mi terraza se ve el mar.
うちのテラスから海が見える。この場合は日本語としても本当に無認証表現ですよね。誰が海を見るのかということは全く問題になっていなくて、見えるという事実を表すための構文です。この背を使った受動態っていうふうに言われているんですけれども、実際のところはまあ受動態というよりは無認証表現といった方が正しいような気も私はしていたりするんですけれども、この性という代名詞かなりの癖物でいろんなところで使われるんですけれども、再起代名詞の三人称でも性っていうのは使われて、例えばデスペルタルセとかラバルセとかあったと思うんですけれども、それにこのいわゆる受動態の表現、そして無認証表現というのが別にあります。この辺の背の用法というのはかなりごちゃごちゃになりやすいので、またね、顔を改めて代名詞背のいろいろな用法の特集をしたいと思っています。ということで、受動態に関してはかなりさらっと見てきただけになってしまったんですけれども、お分かりいただけたでしょうか。もしね、何かこういう点が分かりにくいということがあったら、ご遠慮なくメールをお寄せください。それでは先週のワンポイント発音クイズの答え合わせをしていきたいと思います。先週取り上げた単語は LOBO と書く狼という意味の男性名詞
ロボ
と ROBO と書く盗難という意味の男性名詞
ロボ
でした。それではもう一度続けてお聞きください。
ロボロボ
繰り返します。
ロボロボ
違いを聞き取りいただけたでしょうか。そして、先週繰り返したのは
ロボ
狼の方でした。ということで、今回で2009年の配信は最終回となります。今年はね、メキシコからスペインの引っ越しに伴って3月から8月という長い期間にわたって配信をお休みしてしまうということになり、聞いてくださっている皆さんには本当にご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。それでも、ずっと聞いてくださった方、本当に本当にどうもありがとうございます。来年はね、そんな風に長い中断することなく続けていけたらなと思っていますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。さて、年始の配信再開なんですけれども、また言ってもしかしたらその通りにできなかったりする可能性もないとは言い切れないんですけれども、できれば1月14日に再開したいと思っています。それでは皆さん、楽しいクリスマスと年末年始をお過ごしください。フェリスナビダッド、イプロスペロアニュヌエボ。